ございます。ようこそ東京キリストの教会の日曜礼拝に、お越しくださいました。一緒に、御言葉を、学んでいきたいと思います。その前にお知らせが一つありました。すいません。先週の日曜日に夏休みの宿題が保護者の皆さんに出たということですので、皆さん8月ですので、リマインドをしたいと思います。子供に宿題をしなさいというだけじゃなくて、親も一緒に宿題をするという内容の GEP の課題が出ておりますので、皆さんどうぞ、よろしくお願いします。竹内さんから聞いたんですが、本日すでにもう一人の姉妹が提出をしてくださったということで、誠実によく学んでいて素晴らしいですというコメントがありましたので、必ず、やるようにお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。大人の夏休みも8月、はい、です。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は一緒に旧約聖書のエゼキエル書を学んでいきたいと思います。旧約聖書のエゼキエル書33章を一緒にお読みしましょう。エゼキエルの33章1節から11節を一緒にお読みしましょう。33章の1節から11節まで。エゼキエルの33章の1節からです。見張りの務め。主の言葉が私に臨んだ。人の子よ、あなたの同胞に語りかけ彼らに言いなさい。私がある国に向かって剣を送るとき、その国の民は彼らの中から一人の人を選んで見張りとする。彼は剣が国に向かって臨むのを見ると、角笛を吹き鳴らして民に警告する。角笛の音を聞いた者が聞いていながら警告を受け入れず、剣が彼に臨んで彼を殺したなら、死の責任は彼自身にある。彼は角笛の音を聞いていても警告を受け入れなかったのだから、死の責任は彼にある。彼が警告を受けていれば自分の命を救い得た。受け入れていれば自分の命を救い得たはずである。しかし見張りが剣の望むのを見ながら角笛を吹かず、民が警告を受けぬままに剣が望み、彼らのうちから一人の命でも奪われるなら、たとえその人は自分の罪のゆえに死んだとしても、死の責任を私は見張りの手に求める。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張りとした。あなたが私の口から言葉を聞いたなら、私の警告を彼らに伝えねばならない。私が悪人に向かって、悪人よ、お前は必ず死なねばならないというとき、あなたが悪人に警告し、彼がその道から離れるように語らないなら、悪人は自分の罪のゆえに死んでも、死の責任を私はお前の手に求める。しかし、もしあなたが悪人に対してその道から立ち返るように警告したのに、彼がその道から立ち返らなかったのなら、彼は自分の罪のゆえに死に、あなたは自分の命を救う。人の子よ、イスラエルの家に言いなさい。お前たちはこう言っている。我々の背きと過ちは我々の上にあり、我々は痩せ衰える。どうして生きることができようか。彼らに言いなさい。私は生きている。と主なる神は言われる。私は悪人が死ぬのを喜ばない。むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。立ち返れ、立ち返れ、お前たちの悪しき道から。イスラエルの家を、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。エイメン。素晴らしい聖句ですね。エゼキエル書です。一緒に勉強しましょう。エイメン。エゼキエルは神様の言葉を預かる預言者でした。それが彼の役割でした。彼のこの時代背景を少し理解すると、このメッセージは理解しやすいので説明すると、彼は少し難しい時代にいました。なぜかというと、彼自身、この国の民が神様に逆らってしまったことによって、 今彼は外国に連れて行かれました。まあ捕囚と呼ばれるものです。バビロニアに攻撃されて、彼は捕囚として今外国に連れて行かれました。その捕囚の一人としてエゼキエルはこの民に語っています。ただちょっと複雑なのは、その捕囚されたそのユダヤの国、まあ、エルサレムですね、ユダヤの国はまだ完全には滅ぼされてないんです。捕囚第一弾として彼は連れて行かれた。そしてまだあと数年後に完全に滅ぼされるという、まあ、計画というか、そういう状況が迫っている状態でした。つまり外国にいて難しい状況だし、その後にさらに完全に国が滅ぼされるっていう難しい状況を迎えないといけなかった。その外国であり、さらにその難しい状況を神様の民に伝えなければいけないっていう、それがこのエゼキエル役割だったわけです。そのようなメッセージを伝えるために、神様はエゼキエルに一つの比喩を使いました。その比喩を使って彼の役割を説明しました。それは、まあ、神様はエゼキエルのことを人の子よって呼ぶんですけど、あなたは見張り役だって言いました。神様のためにそのメッセージを知らせに行く人、見張りの役割なんだってことを言いました。英語だとそのままウォッチマンって言いますね。見る人。皆さん、見張り役とはこの読んでわかると思うんですけど、まあ、当時お城があって城壁があるわけなんですけど、そのお城の一番端っこに少し高い塔かなんかがあって、国の先の方を見渡せる場所があるわけです。そしてその見張り役が一番端に向こうの方から、あ、敵が来たってなったら、いち早くその敵が来たよ、ボーンっていうその角笛を鳴らすのが役割だったわけです。ですから見張り役が一番最初に見て、一番最初それを王様、その国の人々全員に伝えなければいけないっていう、そういう役割でした。まあ、分かりやすい例えですね、比喩でした。あなた見張り役だから必要なことを語りなさい。語らないんだったらあなたに責任があるよ。そしてそれに従うかどうかはその人の責任だけど、あなたはしっかり責任を果たしなさい。まあそういう箇所でした。今日の説教のタイトルはこれです。今日の説教のタイトルは見張りの責任です。続いて一つ目のポイントはこれです。一つ目のポイントは、神様は私たちを見張ってくれているってことです。まあ、何か神様はなんか責任とか、これ引くのかとか、血の責任とか、そういうちょっと厳しいこと言ってるかもしれないですけど、そもそもこの話はどういう話なんでしょうか。少し音を下げてもらえますか。ごめんなさい。イスラエルの民、神様の民にとっては難しい時期でした。先ほど話した通り、彼らはすでに捕囚になっていて、外国に連れて行かれて、すごい住みたくない外国で屈辱を味わっていました。そして彼らの故郷であるそのユダヤの国は完全に滅ぼされようとしていました。そして神様はいい知らせじゃなくて警告を与えようとしました。そこで見張り役としてエゼキエルを立てて、彼らにそのメッセージを伝えました。なんでわざわざ難しい状況、もう滅ぼされる、そういう状況であっても神様はメッセージを送ったんでしょうか。なぜかというと、神様はその民一人一人のことを気にかけてたからじゃないですか。神様はこの聖句で言いました。あなたたちは死んでいいのか。いや、死んではダメだ。立ち返れ、立ち返れ。私は死ぬことを喜ばないよ。生きてほしいよ。あなたたちが罪の道にいようと、滅ぼされるその間近に迫っているかもしれないけど、私は助けたいよ。これが常に神様は私たちに抱いてくれている思いなんじゃないでしょうか。 神様私たちのことをいつも助けたいと思ってる。神様いつも私たちのことを救いたいと思ってる。今日神様のこの心を私たちはどのように感じるでしょうか。いつも神様が私たちの人生にこのようにしてくださっていることを認識できているんでしょうか。神様私たちの人生の中で角笛を吹き鳴らしてくれてるんですよ。もしかしてそれは説教からかもしれないです。教会の多くの兄弟姉妹のからかもしれないです。周りの人を通してかもしれない。もちろん聖書を通してかもしれない。でも神様私たち一人一人に敵が来てるよって、それやっちゃダメだよ、そこから立ち返らなきゃダメだよ、それはしちゃいけないよ、こうした方がいいよ、あなた助けたいよ、救いたいよ。神様何を伝えたいんでしょうか。神様こそ私たちの見張り役だってことです。まあ、日本語だと見張られてるっていうとちょっと嫌な表現ですよね。ちょっと悪い表現ですよね。誰かに見張りをされてるっていうのは、okay、でもそういう意味じゃないですね。神様はわざわざ助けたいために見張ってくれてるってことです。神様は私たちがを見守ってくれてる。神様がまずその責任を果たしてくれてるってことです。この聖句は素晴らしい聖句です。神様助けたいと思ってる、神様守りたいと思ってる、救いたいと思ってる。神様は私たちの見張りである。私たちそれをどのように受け取ってるんでしょうか。私たちが悪い状況でも神様助けたいと思ってる。私たちの罪がたくさんあったとしても救いたいと思ってる。決して状況は良くないかもしれないけど、神様は自分のことを気にかけてくれる。だから神様を信頼してる。その態度は私たちにあるんでしょうか。もしかしたら私たちはその認識が甘すぎるかもしれないです。実は神様はこの聖句を通して教えてくれたら、神様はその見張りの責任を果たしてくれてるんですよ。神様は見張りにおける責任をはっきりしています。もし見張りが語ったのに、見張りがメッセージをくれたのに、それを受け取らなかったら、その責任はその人にある。私たちは今日聞く側としてメッセージを受け取る側の責任を果たしてるんでしょうか。私たちは最近いつ神様の角笛が鳴らされた時に本当に必死に変わろうとしたんでしょうか。すごい残念なのは、このエゼキエル、神様のメッセージをエゼキエルを通して聞いたこの民は最終的に神様の言葉を聞けなかったんですよ。だから完全に数年後に滅ぼされました。当時これを聞いてた民には2つの大きな問題がありました。から11節でこのように言います。我々の背きと過ちが自分たちの上にある。我々は痩せ衰えてる。もう生きられない。どういう感じですか。もう諦め、自己憐憫、自分を憐れんでる、もう希望がない。まず我々の背きと過ち、この表現の中に実は彼らが今悪い状況なのは彼らのせいじゃなかったんですよ。先祖がたくさん悪いことをしちゃったんですよ。だから人のせいで自分たちはひどいことになってた。だから我々っていうのは先祖も含まれてるんです。そして彼らもしかして自分たちの状況を良くしようと思ったかもしれないんですけど、でも実際に彼らも悪いことしてた。ただどういう状況ですか。踏んだり蹴ったりの状況です。人のせいでも悪くなったし、自分たちも悪いことして悪くなってるし、 だから結局自分たちは、あ、もうダメだ、もう無理だ、もう希望ないよ。彼らに神様の角笛の音は聞こえなかった。でもはっきり分かるのは、神様の、彼らの神様の認識は甘すぎたってことです。私たちは何を覚えなければならないですか。私は神様の真剣さだと思います。見張り役は何ですか。見張りは生きるか死ぬかの勝負なんです。神様は私たちに対して霊的に生きるか死ぬかのそのメッセージを与えてくれてる。私たちは死んじゃいけないって、その真剣さで神様は私たちに語ってくれてるんじゃないでしょうか。そこまでして私たちに振り向いてほしい、そこまでして私たちを助けたい、救いたいと思ってる。今日私たちに必要な態度は何ですか。私たちに必要な態度は聞く態度です。真剣に聞く態度です。角笛を聞いたら必死に変わろうとする態度です。自分の状況が明らかに人のせいで悪くなってたとしても、神様を一番に考える態度です。自分の状況が明らかに自分のせいで悪くなってたとしても、悪くなって先が何にも見えなくなってたとしても、神様は助けてくれることを信頼している、その態度です。私たちはその態度を持つ必要があるんじゃないでしょうか。今日私たちは神様の思いを妥協してはいけないです。私たちの教会、素晴らしい教会です。すごい成熟した助けをもらうことができます。自分の性格、スキーマ、思い、感情、弱さ、難しい家族関係の背景、これらもの素晴らしいです。でも何よりまず私たちは神様に従わなきゃいけないんじゃないでしょうか。そこに他のものは入る余地がないです。今日私たちは何よりも神様を一番にしてるんでしょうか。神様に従う心があるんでしょうか。今日それをぜひ一緒に吟味しましょう。先週の日曜日、この場所で一人の学生の男の子がバプテスマを受けました。素晴らしかったです。彼、教会に初めて来た時、ちょっと暗い人でした。だいぶ暗い人でした。でも教会に来て、すぐ教会のこと好きになってくれて、自分も変わりたい、人を愛する人になりたい。彼の人生にとって一番大きかった関係は家族との関係が良くなかったです。彼はずっと、彼はすごく真面目で、服従タイプだったので、服従というか、貯めるタイプですね。真面目で貯めるタイプだったんで、ずっと親は自分のことを認めてくれてない、だからいつも我慢して自分を責め続ける、そういうタイプでした。でも変わりたいと思って聖書を読み始めました。で、素晴らしかったのは、何も言ってないのに彼はその親との関係を変えようとしました。良くしたいと思って親に話しかけました。でも相変わらず彼からすると親は全然認めてくれなかった。で、すごい、無限にされたと感じて、でもずっとそれを我慢してました。でもある時、バプテスマを受ける1ヶ月前だったと思います。ある時事件が起こりました。彼はそれでもトライして、ある時友達の相談をしようとした時に、その友達っていう表現を使っただけですぐに完全否定されてしまったそうです。それで彼は今まで貯めてきたものが全部爆発してしまいました。感情的に切れてしまった。そこで彼はブチ切れて、 暴言を吐いて、お母さんと妹さんがいたそうなんですけど、妹さんを引っ張たいて、お母さんの胸ぐらつかんで壁まで押し合って、もう暴言と暴力でブチ切れてしまいました。まあ、彼はその傾向がありました。ずっと我慢して溜めて、でもところどころで感情を爆発させて人を傷つけてしまう。それがあった。皆さんどうなるか分かりますか？感情をブチ切れて爆発してわーって与えてしまったら、その後無気力になっちゃうんです。で、彼は人生良くしようと思ってたのに、やっぱり自分はダメだ、自分はできない、自分なんかダメダメだ、人を愛せない。そうなったらどう助けますか？その後に、私たちも全然分かりませんでした、どうしたって助けたらいいか。でも私たちはなんとか聖書を開いて、大丈夫、まあ、聞いて、聖書にはたくさん人生を良くしようと思ったけど自分の力で良くできなくて、イエスに触れたらでも人生変わった人がたくさんいるよ、その聖句をシェアしました。その時に読んだ聖句、あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさい、イエスに触れれば変わることはできる、その聖句を彼はバプテスマの手紙の中でシェアしてくれました。この聖句が自分を変えてくれた。私は感動しました。神様は反応する人に働いてくれる、神様は反応してくれる、する人に救ってくれる、神様は私たちのことを救いたいと思ってる。罪で落ちてる時も、もしかして他の人のせいで先が見えなくなってる時も、神様助けたいと思ってる。今日ぜひ私たちはその言葉に反応しましょう。聞きましょう。なぜなら神様は私たちを助けようとして見張りとなってくれてるからです。二つ目のポイントはこれです。二つ目のポイントは、私たちの見張りの責任を取るです。これエゼキエルに与えられた見張りの役割を改めて一緒に考えたいと思います。神様がエゼキエルを見張りの役割を与えました。で、見張りっていう役割は全然複雑な役割ではありませんでした。見張りはどういう役割ですか？人にメッセージを伝えればいいんです。神様の言葉を躊躇なく伝えるのが見張りの役割でした。で、ここで神様は責任というものを明確にしています。まあ、先ほども話してますが、見張りの責任は警告することなんだ。神様の言葉を伝えることなんだ。神様はっきりと最終的に人を変えること、その人が受け入れて悔い改めて立ち返ることは見張りの責任じゃないけど、最終的決めるのはその人だけど、それを語らなかったらあなたの責任だっていうわけ。その人に罪があって、その罪でたとえ死んだとしても、言わなくても死ぬのに言わなかったらあなたに責任があるっていうわけ。私たちは今日この責任を改めて考えなきゃいけないんじゃないでしょうか。神様エゼキエルに見張りの役割を与えました。どういう役割ですか？神様の言葉を受けた人はそれを伝えるっていう役割です。つまり私たちは今日神様の言葉を受けているものだったら、私たちも神様から見張りの役割を与えられてるってことなんじゃないでしょうか。つまり私たちも神様の前で見張りの役割があるってことです。今日私たちは本当に自分たちの責任っていうものを理解してるんでしょうか。私はこの聖句を読んで、もともとの自分としてはすごくしっくりこないことがあります。なんか違うんじゃないかなと思います。なんでその人が悪いことをしたのに、でその人が罪を犯したのに自分が責められなきゃいけないの、 自分が語らなかったからって言って だってその人がやったんじゃないの。私はラインを引きたくなります。いや自分は自分で、他の人は他の人じゃないの。でもなんで神様はその人が死ぬって分かってるのに伝えなかったら私のせいなんだ。私たちはその責任を理解してるんでしょうか。私たちの社会は関わりが良くなってると言われています。もちろん個人が大切にされるのはすごく大切なことです。でも神様は私たちのことを見張りだって言ってます。今日私たちは本当にその見張りの役割を果たしてるんでしょうか。私たちは想像すると見張りの役割は簡単に想像できますよ。皆さん簡単に想像できると思います。映画とかで見たことあると思いますね。そのお城のところの見張り塔のところにいて、あー敵が来たと思って、うわー来たと思ってブーンって鳴らすわけですよ、角笛を。ただ私たち分かります、あいつちゃんと役割果たさなきゃいけないよって簡単に分かるんですよ。でも私たちは、私たちの人生において自分の身近な人、大切な家族、大切な友人に対して私たちは本当に角笛を吹いてるんでしょうか。本当にその人たちの関わりを持ってるんでしょうか。私たちの教会は霊的な家族だって言ってます。その家族に対して私たちは本当に心にかけていいことも、そして悪いことも本当に伝えてるんでしょうか。私たちはこの見張りっていうこと、神様が与えている役割を理解しないといけないです。皆さん、まず見張りに、見張りをやるにはどういう素質が必要だと思いますか。見張りにどういう素質が必要でしょうか。私は昨日説教を作りながらオリンピックが始まってたのですごく誘惑を感じました。すごい素質のある人たちがいっぱい出てるから、なんか日本の体操とかすごく誘惑を感じました。夜にすごい素質だなと思って、でも私はずっとそれ考えてて、見張りにどんな素質が必要なんだろうって。でも実は見張りにそんな大した素質は必要じゃないんですよ。別に見張りはすごいリーダーシップがある必要はないです。見張りはすごく頭が良くなくても大丈夫です。でも見張りは何をしなければいけないでしょうか。まず一つ、私は見張りは絶対に必要だなと思うのは、見張りは忠実じゃないといけないです。状況を見て自分の思いを入れちゃいけないんですよ。見張りはあの敵もうちょっと弱そうだな、まあ、全然大丈夫なんじゃないかな、準備しなくて全然 OK だと思うわ、多分大丈夫だと思う。いや、あれ多分味方だと思うんだよね、多分自分にとって味方だと思うから OK みたいな。No. 自分の思いでやっちゃいけないんですよ。見たことをそのまま伝えるのが見張りの役割なの。神様のことを受けたらそのまま伝えるのが見張りの役割なんですよ。私たちはどこまで忠実なんでしょうか。もう一つは見張りが持つ必要がある、もう一つのことは、私は緊急性だと思います。見張りは分かってるんですよ。彼は自分が一番に状況を判断して一番に知らせなきゃいけない。どうしてですか。他の人の命が自分にかかってるって理解してるからです。だからもう忙しくはなかったかもしれないです。でも彼は常に目を開いて心を準備しないといけなかったです。その真剣さ、自分のこの知らせで他の人の命がかかってるんだ、その緊急性を持ってないといけなかったんじゃないでしょうか。今日私たちは本当にそれを持ってるんでしょうか。私を含めて私たちの教会、多くの人は実はこの責任を理解していないんじゃないかと私は思います。神様が私たちを見張りとするなら、 もちろん聖書が何回も言ってる通り、今日何回も話している通り、最終的に受け止める責任はその相手にあります。でも見張りはその人に対して真剣に神様の期待をそのままに伝えなきゃいけないです。そしてただ喋ればいいってことじゃないです。その人が本当に立ち返れるように、本当に変われるところまで語り続けないといけないです。それが見張りなんじゃないでしょうか。私たちはその責任があります。その役割が与えられています。今日あなたから、あなたの周りに、あなたから角笛が鳴らされてますか。自分の思いを入れてはいけないです。どこまでも忠実にならなきゃいけないです。私たちの社会はますます実は強いメッセージを聞きづらくなっている社会です。いろんな価値があるので、これもこれも大事にしましょう、これも大事にしましょう。私たちを認識しなきゃいけないから、私たちはそういう社会にどっぷり使ってるということです。だから簡単に教会にもこれもいいし、あれもいいし、どれもいいしって。でも私たちは神様の言葉を伝えなきゃいけないです。なあなあではダメです。緊急性を持ってそれを知らせないといけないです。私も含めてこの教会で多くの場面で中途半端さを感じています。なぜかというと、神様のためにやってると言いながら、どこかで自分の思いで語ってるところがあるからです。緊急性を持って真剣に話しているのに、どこかで人間的な哀れみが入ってしまって相手を守ってしまってるからです。結局曖昧にしてる。そうなるとどうなるか分かりますか。自分も相手も中途半端でしかないんですよ。結局伝えきれてない。私はそれを最近よく見てます。だから私のあなたもあなたの周りも中途半端なままで終わってるんですよ。今日私たちは神様の見張り役です。今日私たちは自分が良ければいいわけじゃないです。神様は私たちに他の人の人生に関わって神様の言葉を伝えること、神様の真実を伝えること、それを語り続けることを責任として与え続けています。今日ぜひその言葉に反応していきましょう。2週間前に2人の姉妹がバプテスマを受けました。素晴らしかったです。その中の一人は23歳の女性でした。その女性は初めて教会来た時に、今でも私は覚えてます、今でもそうなんですけど、ニコニコ笑ってました。ニコニコ笑ってます。すごくいい人でした、はい、普通に仕事もしてて、まあ普通に生きてる人なんだなと思いました。その人の一番大きい、まあ私たちはよくやっぱり一番大きいですね、その女性も一番大きい課題は、人生の課題はお母さんとの関係でした。家族の関係でした。まあ、彼女はいい人で、それこそ服従タイプだったので、一回もお母さんに逆らったことはなかったそうです。ただ全てお母さんの意見、お母さんの言うこと、違うなと思っても全部服従してずっと聞いてきたそうです。だから本当には自分に自信がなかった、本当には自分は何を感じてるのか分かってなかった。だからずっとお母さんが正しいと思ってる。そういう人をどのように助けますか。シンプルです。もちろん信頼を築かなきゃいけない。でもどこかの時点で周りにいる人たちが、それは間違ってるよって言わなきゃいけないです。神様はそれを間違ってると言ってるよ、神様はその生き方を望んでないよ、それはあなたを傷つけてる、あなたのお母さんも傷つけてる、あなたの周りの人も傷つけてるよ、それをストレートに伝えなきゃいけないんじゃないでしょうか。 私は周りにいた人が彼女に対して忠実に角笛を吹いたことを本当に誇りに思います。彼女は素晴らしかったです。角笛が吹かれた時にそこから逃げなかった。そこで神様を味わって、神様のベストだ、神様は救ってくれるということを確信して、彼女はクリスチャンになる決心をしました。何が一番難しかったか知ってますか皆さん。クリスチャンになる1週間前にお母さんに連絡することでした、ね、大変ですよね。案の定反対されました。
お、
彼女はうちに来て泊まって、なんかその伝える文章を原稿を朝3時ぐらいまで作ってました、ね、でも彼女素晴らしかったです。彼女は神様の生き方がベスト、神様が私を助けてくれるということを確信したので、人生で初めてお母さんに逆らいました。よかったですね。失礼しました。よかったっていうのはちょっと語弊があるかもしれないですけど、あ、素晴らしいなって思いました。そして今は喜んでバプテスマを受けて神様のために生きたいと思ってます。そして自分のお母さんにも福音を伝えたいと思ってる。お母さんに対して自分は見張り役になりたいと思ってます。神様、今日私たちを神様の見張り役としてくださっています。今日ぜひ妥協せずに神様のメッセージを伝えましょう。私たちの周りには私たちを必要としている人がいます。ぜひ神様の見張りの責任を改めて認識して、一緒に神様の言葉を伝えていきたいと思います。説教は以上です。ありがとうございました。